今日から創世記のクライマックスとなるヨセフの生涯を取り上げます。ヨセフの話は創世記の中では最も有名で、皆さんもご存知だと思います。エジプトに奴隷として売られたヨセフが波乱万丈の生涯を送り、最後の最後に大逆転をするという話です。初めて私が聖書を読んで面白いと思ったのがこのヨセフの話です。少年時代に聖書は面白いといろんな先生から聞いていましたが、私は聖書を自分で買って読んでもちっとも面白いと思ったことはなかったのですが、この創世記のヨセフの生涯を読んだときに初めて本当に面白いと思って読み進めている自分がいました。特に私が一番大好きなのがエジプトでの兄たちとの再会のシーンです。最初は自分がヨセフだということを隠して兄たちに荒々しく接するのですが、最後は自分を制することができなくなり声を上げて泣き、自分がヨセフであることを明かすというシーンがとても感動します。今日はそのヨセフの波乱万丈の生涯の序章といえる部分を取り上げたいと思います。父親のヤコブはエサウから逃れていた時、滞在中のパダンアラムで11人の息子を授かります。その11番目の息子がヨセフでした。このヨセフというのは最愛の妻ラケルとの唯一の子供です。不妊であったラケルが多くの子を産んだもう一人の妻レアとの争いの中でついに与えられた念願の一人息子がヨセフでした。その後ヤコブたちがカナンに帰る途上でもう一人ラケルが産んだのが末息子のベニヤミンです。このヨセフとベニヤミンの二人だけがヤコブと最愛の妻ラケルの子供となります。しかしラケルはベニヤミンを産んで死に、ヤコブたちイスラエル一族は約束の地カナンに移り住みます。37章の1節、ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいたとあります。このカナンの地からヨセフの生涯が展開していきます。ヤコブにとってヨセフというのは彼の年寄り子であり最愛の妻ラケルの忘れがたみでした。ですから他の11人のうちのどの兄弟よりもヨセフは愛されて育ちました。ヤコブはヨセフだけに袖付きの長服を着せさせたと言います。他の兄たちは皆ボロを着ているのに、ヨセフだけブランド物のスーツを着ているような、そのような愛されようです。イサクがエサウを、リベカがヤコブを偏愛したように、ヤコブもまたヨセフを他の誰よりも特別に愛したのです。しかし他の兄弟たちは父が誰よりもヨセフを愛しているので、ヨセフを憎み彼と穏やかに話すことができなかったと聖書は記します。そんな家庭に育ったからなのか、兄たちの素行は悪く、ヨセフだけが箱入りの息子として育てられます。ヨセフは正義感が強かったのか、他の兄たちの悪い噂を父ヤコブに告げていました。そんなヨセフと上の10人の兄たちですが、兄たちとの関係を決定的に悪くしたのがヨセフが見た夢を彼らに話したことによります。それはヨセフを取り囲む11の麦の束が彼に向かってお辞儀をするという夢でした。その夢はヨセフが彼らの支配者となり、彼の足元に兄弟たちがひれ伏すということを意味していました。またヨセフは夢を見ます。太陽と月と11の星がヨセフを伏し拝むという夢です。今度は父と母が加わり、皆が地に伏してヨセフを拝むということを意味する夢でした。これを聞いた兄たちは彼をますます憎むようになります。そしてついに事件が起こります。ある日ヤコブがシェケムで羊の群れを飼っている兄たちの様子を見てこいとヨセフを使いにやるのです。10人の兄たちはあのシェケムで羊を飼っていたのですが、その時ヨセフは 17歳にしてまだ手伝いだったと2節にはあります。当時の17歳といえばもう立派な大人として扱われる年齢でしたので、それだけヨセフは過保護に育てられていたようです。そんなヨセフが兄たちのところに使わされていきました。ヨセフが兄たちの方に向かっていった時、ヨセフが彼らの近くに来ないうちに遥か彼方彼を見て、兄たちはそれと気づき悪だくみをします。ヨセフが長服を着ていたので、遠くからでもすぐに彼だと分かったのです。自分たちは苦労して羊を飼っているのに、苦労知らずのヨセフは場違いな長服を着てのにやってきた。そんな姿を見て兄たちは心底腹が立ったのだと思います。そしてあの生意気な夢のことも忘れてはいません。兄たちは凶暴して彼を捕らえて殺そうと思うのです。そんな兄たちの悪だけみを知らずにのこのことやってきたヨセフを兄たちは捕らえて身ぐるみを剥がされます。23節、ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。ここでは長服という言葉が二度繰り返して言われています。彼らはヨセフの長服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだとあるように、よほど長服を着せて父から可愛がられていたのが許せなかったのだと思います。兄たちは初めヨセフを殺そうとするのですが、ユダのアイデアによってイシュマエル人に奴隷として売ってお金をもらうことにします。殺されることは免れたヨセフでしたが、エジプトに奴隷として売られていき、息子が死んだと聞かされた父ヤコブは血に染まった長服を見て悲嘆に暮れます。ざっとこれがヨセフの話の序章とも言える部分です。で、今度は舞台をエジプトに移してヨセフの波乱万丈の人生が幕を開けます。で、ここから話はどんどん面白くなっていくのですが、このように読んでいるだけでも面白い聖書箇所、内容が分かりやすい聖書箇所というのは、実は私たちは読んで感動したことだけで満足してしまい、そこから何かを教えられるというところまでいかないことが多くあります。ヨセフの話は知っているけれど、ここは何を教えている箇所なのかまではなかなか理解していない方が多いのです。で、このヨセフの箇所が持っている大きなテーマというのは神様の計画です。神の計画というのは、神の摂理あるいは制定とも言います。これはヨセフ一人の人生を取り上げた話ではありません。ヨセフがどん底から這い上がって最後は大臣まで上り詰めるという彼のサクセスストーリーではないのです。実際に2節を読みますと、これはヤコブの歴史であると書かれています。これはヤコブ、つまりイスラエルという民族に対する神様のご計画が成し遂げられるまでを記したものなのです。イスラエルを祝福するという神様のご計画がヨセフという人個人の人生を通して成し遂げられていったのです。ですから神様のご計画というのはその人個人のものではなくて神の国のための計画です。神の国という全体の中の一つとして私個人に対する計画があるのです。神の国という大きなパズルの一つのピースとして私たちの人生があり、私たちの人生を通して神の国という大きなパズルが完成していくのです。神様にはこの地上に神の国を建て上げるという大きなご計画があります。神の国というのは簡単に言いますと、人々が救われて神に立ち返り神に従って歩むということです。救われた者は心の王座を神に明け渡し支配していただき、神の御心をこの地上で行うようになります。 そのようにして神のご支配がこの地上に広がることが神の国を立て上げるということです。私たちの教会目標、福音を生活と言葉で伝えるということも神の国を立て上げる働きの一つです。この神の国の建設というのは神様お一人で達成されるご計画ではありません。神の国建設は私たち人間を通して実現される神のご計画なのです。この神の国はイエス・キリストの到来によって始まり、教会を通して前進し、やがての完成に向けて現在も広がっています。それは時代を超え、国や人種を超え、世界大の壮大な神のご計画なのです。この神の国の建設という大きなプランには、現代の日本に生きるこの私たちも含まれています。しかし私たちは、そんな神様のご計画を知らずに、知ろうともせずに、自分の人生、自分の計画、自分中心の歩みをしています。私たちの人生は、この神のプランに沿って生きようとするときに、大きな祝福を受けるのです。しかし、自分中心の計画、自分中心の人生設計、自分中心の歩みにおいては、そのような霊的祝福は得られません。聖書というのはそもそも誰か一人の繁栄の話や誰か一人のサクセスストーリーではなく、イスラエルをはじめとする神の国全体の出来事が記されています。本来私たちはキリストの救いをいただいたとき、その時点で神の国を立て上げるための一員とならせていただいています。命をあがなわれた私たちは新しい命を持ってこの神の計画に沿って生きるべきでした。しかし私たちはあがなわれた命を持ってなお自分の人生を生きようとします。ですから私たちの人生というのは私たちの思い通りにはいかないのです。今私たちは神から祝福された人生を歩むために自分中心の人生を生きることをやめ、神のご計画に生きるもの、神の国を立て上げるための人生を歩ませていただかなければなりません。そのために私たちはもう一度自分の人生と神様のご計画に目を留めなければならないのです。今日の後半のメッセージでは、私たちが神の計画に生きるためにこのヨセフの話から4つのことを教えられたいと思います。一つは私たちの人生に対する神様の御心についてです。神様は神の国を立て上げるために私たちに対してこのように生きてほしいという御心を持っておられます。その神様の御心に従って歩むならば必ず祝福されます。しかし私たちには弱さがあって、神様が求めておられる生き方からずれた歩みをしてしまいます。ですから私たちの人生は苦しむのです。自分の計画で生きようとするからうまくいかず、失敗したり苦しんだりするのです。ヨセフもまたそうでした。ヨセフは彼の言動、彼の振る舞いが兄によく思われていないというのを知るべきでした。自分より愛されずに育った彼らの気持ちを理解し配慮するべきであったのです。自分の見た夢は心に留めて覚えておくべきであったのに、兄に自慢するから憎まれるようになったのです。そしてついにエジプトに売られることになってしまいます。私たちには弱さがあって、神様のこのように生きてほしいという御心からずれた生き方をしてしまいます。もちろん神様の御心に従って歩んでいても試練はあります。しかしもし私たちが神様の私たちの人生に対する御心を知り、それに従って歩むならば必ず人生は祝福されます。私たちは毎日聖書を開き、御言葉をいただくごとに、 自分に対する神様の御心を求めてまいりましょう。二つ目は、私たちの人生に対する神様のご計画です。神様は、神の国を立て上げるために、私たちの人生に対する計画を持っています。神様は一人一人の人生に素晴らしい計画を持っています。その神様の計画は必ず実現します。神様の計画というのは、多くの場合、こうなるという結果だけが定められています。それが実現するまで、そこに行くまで、どのような道をたどるかは、それぞれに委ねられています。私たちは弱さのゆえに、神様の御心からはずれてしまうものですが、神様のご計画には逆らえません。神様は将来、私たちはこうなるということを決めておられます。それはどんなことがあっても必ず達成されます。私たちが神様の御心からいくらずれようとも、それによって苦しむこともありますが、必ず神様がご計画されたことは実現されるのです。ヨセフには将来、支配者となってイスラエルを救うという神様のご計画がありました。しかしヨセフは弱さのゆえに自分の見た夢を兄に自慢したことによって兄たちの恨みを買い、結果エジプトに奴隷として売られていってしまいます。支配者となるように定められていたものが支配者層に行くどころか全く正反対の支配される側である奴隷になってしまいました。しかし神様のご計画はヨセフが売られた先であるエジプトの大臣となりイスラエルを飢饉から救うことにありました。しかしヨセフが弱さのゆえに兄たちに見た夢を自慢したことや兄たちの企みによって奴隷として売られることは神様が計画されたことではありませんでした。これらは人間の弱さによってなされたことです。しかし神の計画というのは、さまざまな邪魔が入っても必ず実現します。人間の側のさまざまな思いや行動によって、神の計画が変更されるようなことが起こったとしても、かえってそれらを用いて神様のご計画が実現されるように、すべてを支配しておられるのです。エレミアの29章の11節には、私は、あなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと記されています。あがなわれた私たちの人生は私一人のものではなく神様のものです。私たちの人生の計画は私一人のものではなく神の国を完成させるという大きな計画の中の一つの計画なのです。私たちに対する神様のご計画とは何でしょうか。神様に尋ね求め、神様のご計画に沿って生きるものとならせていただきましょう。三つ目は、神様は神の国を立て上げるために私たちを訓練されます。神様は私たちに試練や苦難を与えることによって訓練をされます。それは神様がご計画された将来が実現されるために必要なものです。神様の素晴らしい祝福を与えるために多くの訓練が私たちの人生にはあります。そのような訓練によって私たちは整えられ、素晴らしい人間へと成長させられるのです。ヨセフもエジプトに売られてから様々な試練を受けました。しかし彼は常に神様を見上げていたので、決して打ち伏せられることはありませんでした。エジプトに売られてからは、神に従って歩んでいても絶望させられるような出来事の連続でしたが、決して失望せずに試練を乗り越えていったのです。ヨセフは神様を信頼して、神様にいつも希望を持っていたからです。私たちも様々な試練の時、苦しみの時、 これは自分を成長させるものだと受け止め、神様を見上げ、神様に希望を持って歩ませていただきましょう。四つ目は、神様は私たちにビジョンを与えられます。それは私たちの成功や私たちの繁栄のビジョンではなく、神の国を立て上げるためのビジョンです。ヨセフには幼い時、神様からのビジョンが与えられていたので、どんなに苦しい時にも決して失望することはありませんでした。彼は将来のビジョンとして、王のような地位に就くという、そのようなビジョンが与えられていました。ですから、たとえそれとは全く逆の人生を歩まされていても、奴隷とされても、決して失望せず、落胆せず、神様が与えられたビジョンを見続けていたのです。これから先、ヨセフは神に従って誠実に歩んでいても、罪を着せられたり、裏切られたり、散々な目に遭います。実にこれから13年もどん底を歩みますが、それでも神様を信じ、最後まで誠実な歩みを続けました。それは神様が彼にビジョンをくださっていたからです。新約聖書のピリピ2章13節には、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですとあります。神様が私たちに与えてくださるビジョンというのは何でしょうか。神様が私たちの人生に与えてくださる目標や志とは何でしょうか。私は今こうして教会の牧師をやっていますが、ヨセフではありませんが、牧師となるというビジョンが小学生の時に与えられていました。あるいは献身への招きが小学生の時に神様から与えられていました。今は北海道の日高で牧会されている下川智也先生という方がおられますが、下川智也先生が私の母教会である新潟福音教会で牧会をしていた時に、私は当時教会学校に行くようになりました。ある時ですね、下川先生が突然私を指さしてですね、この子は将来牧師になる、そう言ったんですね。その謎の会話、発言というのはそこで終わったんですけど、それ以来ですね、何かことがあるごとにその言葉が私の脳裏をよぎりました。それから十数年後、私が実際牧師になろうと決意した時に、その話をしたら、下川先生は全然覚えていませんでしたけど、もう一つありました。私が牧師になろうとして進学校を間もなく卒業しようとするときに、ある先生がですね、卒業後はどうするのかと聞いてきました。私は牧師になりますと答えたら、目に涙を浮かべて、あ、そっか、よかったなと言ってハグしてきたんです。そして、お前が小学生のときに俺に牧師になりたいって言ってたのを俺は覚えてるよって言われたんですね。私はそんなこと言ったっけってなったんですね。実はすっかり忘れていたんですが、どうやら幼い私はそんなことを言っていたそうなんですね。今思うと、それらもすべて神様から与えられていたビジョンだったんだなと思います。後からはですね、分かった話ですけど、下川先生がですね、私を牧師になるといったその理由というのがですね、当時教会学校にいつも仲良く一緒にいたですね、私を教会に誘ってくれた親友と、そして下川先生の一番下の息子さんが3人同い年だったんですね。で、3人を先生が並べてみたときに、2人は非常に痩せ細っていて、私だけ体格が良かった、ね、で、牧師という仕事は非常に大変だけど、この子ならやっていけるだろうという、そういう下川先生のうちにひょっとしたらビジョンが与えられていたのではないかと思います。私はそういうふうなことをですね、思っていたんですけど、神様のご計画の中に牧師となるという計画があって、しかし自分の弱さのゆえに神様の御心には従わず、なりたい自分になろうとする自分がいて、自分の人生を自分の好きに使いたい、そういう自分がいて、 でもそれで失敗して間違った道を歩んで、どんどんどんどん神様がこうなってほしい自分からかけ離れていき、神様の御心の生き方ができずに私はいました。それでいざ献身しようとする時でさえ、間違った方法で、人間的な方法で私はそれをしようとしていました。しかしそれでも神様は私を見捨てないでいてくださり、牧師への召しを与えてくださり、神様のご計画の実現のために正しい道に導いてくださいました。新約聖書のローマ人の手紙8章28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書かれています。神様は神の国を立て上げるために私たち一人一人を召しておられます。私たちがこうなってほしいという神様の御心に沿って生きるように、あがなまれた命を持って自分の計画を、自分の人生を生きるのではなく、神様のご計画に沿って自分の人生を生きるように私たちを召し、私たちを訓練され、私たちを整え、そのようにして神の国を立て上げようとされるのです。まだこの使命に生きていないという方は、今日から神の国を立て上げるために歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に沿って召された人々のためには、神はすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。恵み深い天の父なる神様、イエス様が私たちの命をあがない、私たちの人生をあがなってくださいましたことをありがとうございます。そのような私たちは与えられた新しい命を持って歩んでおりますが、神様のご計画やまた神の国を立て上げるということについてあまりよく知らなかった面があります。どうぞ私たちに神様の御心をさらに教えてくださり、あなたの御心に沿ってあなたに喜ばれる歩みをすることができますようにお導きください。そしてどうぞ私たちの人生を祝福で満たしてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。